議会の動き、7月1日、長浜米原市議会連絡協議会総会、3日、4日、総務産業建設常任委員会、行政視察、8日、議会デジタル化公聴推進委員会、10日、議会だより編集委員会、行政視察受け入れ、山口県周南市、16日、委員会協議会、2、常任委員会、17日、伊吹高校生徒会との意見交換会、22日、行政視察受け入れ、滋賀県議会、30、31日、民生教育常任委員会、行政視察、31日、行政視察受け入れ、山口県岩国市、8月6日、行政視察受け入れ、静岡県沼津市、7日、議会デジタル化公聴推進委員会、13日、委員会協議会、総務産業建設、18日、長浜水道企業団議会定例会、19日、湖北広域行政事務センター議会定例会、20日、議会運営委員会、21日、議員全員協議会、議会運営委員会、22日、議員全員協議会、25日、議会運営委員会、湖北地域消防組合議会定例会、29日、第3回定例会初日、議員全員協議会、予算決算常任委員会、全大会、議会運営委員会、議会だより編集委員会、9月1日、第3回定例会2日目、一般質問、2日、第3回定例会3日目、一般質問、3日、総務産業建設常任委員会、予算決算分科会、4日、第1回、米原市議会、議員政治倫理審査会、5日、民生教育常任委員会、予算決算分科会、10日、第2回、米原市議会、議員政治倫理審査会、12日、予算決算常任委員会、全大会、議会運営委員会、16日、第3回定例会、4日目、議員全員協議会、17日、予算決算常任委員会、全大会、決算審査、第3回、米原市議会議員政治倫理審査会、18日、19日、22日、いずれも総務産業建設常任委員会、予算決算分科会、決算審査、24日、25日、26日、いずれも民生教育常任委員会、予算決算分科会、決算審査、10月2日、予算決算常任委員会、全大会、決算審査、議会運営委員会、第4回米原市議会議員政治倫理審査会、3日、第3回定例会最終日、議会運営委員会、議員全員協議会、議会だより編集委員会。次回、令和7年第4回12月定例会の予定。米原市議会議員選挙後の初議会、11月7日金曜、11月28日金曜、開会予算決算委員会、12月2日火曜、3日水曜、一般質問、 4日木曜、5日金曜、民生教育委員会予算決算分科会、9日火曜、10日水曜、総務産業建設委員会予算決算分科会、17日水曜、予算決算委員会、19日金曜、議会運営委員会、22日月曜、閉会日。開会予定時刻、開会日10時、一般質問、委員会9時30分。閉会日10時15分。なお、日程、時間は変更の場合あり。議会の傍聴、傍聴を希望される方は、当日に前原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。
アドレス http://www.kensakusystem.jp/maibara-vod/。
二次元コードが表示されています。議会だより編集委員会、委員長細野正幸、副委員長振門大輔、委員川島真一、香取和幸、山脇正隆、吉田修一郎、編集委員6名の写真が掲載されています。以上です。編集後期、今号は市議会改選前の最終号となります。4年間議会だよりの編集に関わり、どうすれば少しでも関心を持っていただけるのか、読みやすいものになるのかを編集委員で話し合ってまいりました。情報を得る手段は新聞も紙からスマートフォンやタブレットへと大きく変化しています。すでに多くの方が指摘されているように、紙媒体の長所の一つは、自分が関心を持っていなかったこと、読むつもりでなかった記事にも思いがけず出会えることです。そうした中で、議員一人1ページの一般質問を掲載するなど、充実した内容でお届けしている議会だよりには、大きな意味があると感じています。これからも、より良いものにしていくことが求められていると感じます。最後になりましたが、この議会だよりが皆様のお手元に届く頃には、新しい議員の顔ぶれも揃っていることと思います。これからも市政への関心を持ち続けていただければ幸いです。振門大輔。議会活動紹介、議活。伊吹高校生徒会との意見交換会、若者に選ばれる街を目指して、議会デジタル化校長推進委員会と伊吹高校生徒会の出した結論は、前回5月12日に実施した第1回目の意見交換会でいただいた意見を踏まえ、議会デジタル化校長推進委員会において協議を重ね、伊吹高校生徒会の皆さんと再度の意見交換会を7月17日に実施しました。生徒会の皆さんとさらに意見を交わして、若者が住み続けたくなる目指すべき街の姿には、夢を持って働ける場、通勤・通学のための公共交通、女性が社会進出しやすい環境整備などが必要不可欠ではないかと一定の結論を出すことができました。この場を借りてご協力いただいた 伊吹高校生徒会、教員の皆様には感謝申し上げます。意見交換会に参加いただいた生徒会の皆さんとの集合写真が掲載されています。以上です。常任委員会行政視察研修先進地の事例を市政に生かす民生教育常任委員会行政視察研修子どもの権利を尊重し子どもの居場所を確保する1月30日に埼玉県戸田市で総合的な不登校対策の視察を行いました。本市でも様々な不登校対策を実施していますが、オンラインでの支援やデータによる不登校の予兆検知などを行っていることが特筆すべき本市との違いです。1月31日には神奈川県川崎市で子どもの権利に関する条例などについて視察しました。川崎市では条例制定時は校内暴力などで学校の環境が不安定であり、子どもの守られる権利、育つ権利の尊重が不十分であるとの意識が市民にありました。その中で、子どもの権利保障を総合的に捉え、具体的な制度や仕組みが盛り込まれた条例が制定されました。本市においても、両市を参考に、子どもが過ごすより良い環境を整備できるように執行部へ意見していきます。戸田市役所にて視察の用紙の写真が掲載されています。以上です。国道8号バイパス開通式典。国道8号の円滑な交通に期待。国道8号米原バイパス開通式典に出席しました。9月23日に国道8号米原バイパス開通式典が開催され、議長と総務産業建設常任委員長が来賓として出席しました。当該バイパスは昭和41年度に事業化され、全線開通まで約60年を要することとなりました。今回、最終工区の入江から終点の彦根市沢山町までが開通しました。開通済み区間と合わせて総延長 10.3 キロとなり、起点の長浜市加田町から終点までの国道8号の渋滞緩和が期待されます。彦根トンネルでの通り始めの写真が掲載されています。以上です。後枠、環境に配慮し、植物油印記を使用しています。発行、滋賀県米原市議会、議会だより編集委員会、発行責任者、山本克美、郵便番号 521-8501、滋賀県米原市米原、1016番地、電話、074953-5134、ファックス074953-5159、E メール gikai@city.maibara.lg.jp。 これで討論の広場米原市議会だより第82号を終わります。米原市議会だよりの音声版も発行しています。お申し込み・お問い合わせは米原市社会福祉協議会、電話 54-3100 まで。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けいたしました。ご意見、ご感想を、米原市ボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。